説教、命の支配者、獅子ども東牧師。
今朝の説教の結論は、ルカ、キリストの語られたこの最後の言葉として21節、ルカ福音書12章の21節の、自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものは、この通りだ。これは言い換えれば、自分のために地上の宝をいくら蓄えてもそれだけなら愚かな金持ちと同じだ。そうではなく、あなた方は神の前に豊かなもの、真実に富めるものとなれ、そうキリストは語っております。一体神の前に豊かになるというのは一体どういうことだろうか。キリストはこの結論の前に一つの例えを語りました。ある金持ちの畑が豊作だった。そこで金持ちは考えた。そうだ、今ある蔵を壊してもっと大きな蔵を建てよう。そこに穀物や財産をみなしまい込んで自分に言ってやるのだ。さあ、これから何年も生きていくだけの蓄えができた。一休みして食べたり飲んだりして楽しめ。俺は人生の成功者だ。何も心配ない。安心だ。人生を謳歌するいわば絶頂期の自信にあふれた言葉とも言えます。しかし、キリストは言われる。それが20節であります。その時神は言われた。愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。これは自分の命の支配者である神を全く考慮に入れていない愚か者だというのであります。17節18節19節に蔵、穀物、あるいは食料、魂という言葉がありますが、この元の言葉を調べてみますと、いずれもここに私のという言葉が実はついているんですね。口語訳聖書ではいくつか私のというのを訳されておりましたけれども、残念ながらこの新共同訳ではそのことが当たり前だというようなことかもしれませんけれども、省略されて、ております。しかしこれはやはり、省略しない方がいいのではないかというふうに考えられます。つまり、私の蔵、私の穀物、私の食料、私の魂、いずれも金持ちにとっては穀物も蔵も自分自身も全ては自分のものである、と、私のものであるという認識の上に立っていたということであります。これに対して、あなたの命は実は神から与えられているものなのだと、あなたの命の主があなたに命じるなら、あなたの命は終わりを迎える。旧約聖書の創世記2章によれば、主なる神は土の塵で人を作られた。そしてその花に命の息を吹き込まれた。こうして人は生きるものとなった。人間の命の始まり、そのことを書いています。同時にここでキリストは命の終わりについても言われた。神は人間の命の始めと人間の命を実は支配しておられる。私のものではないんだ、あなたのものではないんだよ、ということを書いているわけであります。 人間の命そのものは実は神の御手の中に神が司っておられるということを書いているわけです。このことを知らないのは、まあ、愚かであるという言葉は頭が悪いという意味ではありません。神のことを知らないということであります。この続きの12章の下の段の方の25節、あ、同じなんですかね、25節には、あなた方のうち誰が思い悩んだからさといって胃の寿命をわずかでも飲ますことができようか、こんなごく小さなことでさえできないのでできないのになぜ他のことまで思い悩むのか。寿命をわずかでも伸ばしたいという人間の願いは誰でもあるわけですけど、実はそれはそんな小さなことでさえ人間は自由にならないのだ。寿命が来れば、寿命というか、神の命じた時が来るならば、私たちは誰でもこの地上を去っていかねばならない、そういうものなのだと、このことを知らなければならない、そういう神という存在を知らなければ、そのような小さなことさえできないのに思い煩うことも当然生まれてくる。キリストは人生にさまざまな思い悩みがあることを知っておられた。イエス様は人としてこの地上に生まれ、そしてその生涯を送られた。ですから人間として生きる悩み、労苦、さまざまな苦しみ、悲しみ、そういうものを知っておられた。そこで30節にはこう書いてあります。あなた方の父はこれらのものがあなた方に必要なことをご存知である。食べるもの、当然ながら我々はいろいろ心配がある。しかしそれらのものがあなた方に必要なことは、実は神ご自身が、あなた方の天の父はご存知である。ただ神の国の恵みのご支配を求めなさい。そうすれば必要なものは加えて与えられる。このようにキリストは天の父としての神の存在、神の存在を知るということ、しかも私たちの天の父としておられるということ、その神への深い信頼を忘れるなと教えたのであります。さらにキリストがこの金持ちの例えを話した根底には、実は人間の持つ貪欲な在り方を示すためであった。それがその前のところに書いてあります。15節のところ、どんな貪欲にも注意を払い用心しなさい、人の命は財産によってどうすることもできないのだということを、まあ、教えるためであった。ヘロデ大王は宝欲しさにダビデの墓を暴いて金を掘り出してしまうほどの貪欲な王であったと言われる。また実会の一番最後には、あなたは隣人の家を貪ってはならないという戒めもある。人間の貪欲のために他人の家に押し入り、強盗までも人間はしかねない、そういう存在だ。新約聖書のコロサイ書には、貪欲は偶像礼拝に他ならないという言葉も記されております。この世の富や財産は人間にとって大事なものでありますけれども、同時に人間にとってその神と入れ替わってしまうような、そういう大きな力を持っているものでもあるわけであります。いつでも神と同じような力を持ったものとして、このそれと神と取り替えるといったようなことも起こってくる。まあ偶像礼拝っていうのはそういうことですね。それを礼拝するといったようなことであります。そのような富や財産は人間にとって神に代わりうる、そういう大きな 場所を占めている存在だ。しかしここでキリストが言われたのは、たとえそのような地上の財を、まあ、いろんなお金だけではない、いろんなものが人間には財産が、財があると思います。そういうものを仮に持っていたとしても、それによって人の命はどうすることもできない。これが人間の生と死の問題でありますよね。先ほど言ったように人間はわずかに寿命を延ばそうというふうにいろんな努力をしておりますけれども、一体それは人間にできるだろうか。人間は病気によって死ぬということになるわけでありますが、しかしやっぱりそれは聖書から言うならば、人間の神によって定められた時が来たので召されていくんだというふうに受け止めれればならない。仮に財産を持っていたとしても、それによってわずかでも自分の寿命を延ばすことができようか。まあわずかでも伸ばすことはできる、医学的にはできるかもしれません。しかしここではそういうことではなくて、人間の命はどうすることもできないのだと、神による意外にないんだと、神が司っておられるんだと言っておられる。人間の命を決定するのは神である。むしろ財産や富は私たちをこの地上に縛りつけていく、そういう性質を持っている。キリストはその意味で天と地の間に明確な一線を引かれた。地上の事柄と天に属する事柄、そこに明確な一線がある。地上の富は有益であるが、同時に重い煩いの対象となり、時には親兄弟争いの種にもなる。そしてついには身を滅ぼす、そういう原因ともなる。まあ地上においてはですね、この問題が神と変わりうるような、そのような性質を持っている、そういう悪魔的な力を持っていることへの、まあ、警告を示したのであります。マタイ福音書6章19節には、あなた方は地上に富を積んではならない、そこでは虫が食ったり錆がついたりするし、盗み虎が忍び込んで盗み出したりする。富は天に積みなさい、そこでは虫が食うことも錆びつくこともなく、また盗人が忍び込むことも盗み出すこともない。あなたの富のあるところにあなたの心もあるのだから、と言われました。まさにこれは地上の宝ではなくて、まあ、天に、富は天に積みなさい、天に宝を蓄えなさいといったような、まあ、やつもありましたが、またキリストが金持ちの青年に語ったこういう言葉も聖書にはありますね。マタイの中にこう書いてある、もしあなたが完全になりたいのなら、行って持ち物を売り払い、貧しい人に施しなさい、そうすれば天に富を積むことになる。この富める青年は悲しみながら去っていった、たくさんの財産を持っていたからであると書いてあります、ね、その有名な場所ですね、マタイ伝19章ですが、ここからこの最後の言葉ですね、天に宝を積むことになるというこの言葉からですね、じゃあそれは自分の財産を売って貧しい、お金を作って貧しい人に施すということが、そのことが天に宝を積むことになるというような教えもないことはないです。ここから出てきたんですね。しかし天に宝を積むということは、自分の施しによって自分の天国のいわば貯金通帳が増えていくようにですね、自分はこれだけやった、天の貯金通帳がですねだんだんと増えていくというような、一体そういうことなんだろうか。そういう解釈を 取ることはできないですね。これは信仰的なこの利己主義っていうんでしょうか、そういうことでありますね。これは我々が読んだようにファリサイ人の偽善と同じことになってしまう。ファリサイ人はどう、このファリサイ人も一生懸命施しをしたんです。そしてあのこのマタイ伝6章に書いてある人前で施しをした、まあ、あのところでは人前でその施しがこのではなくて隠れているためであるということが言及されておりましたので、ですけどもその時にはですね、ある一定の金額以上ですから、その金額がどれだけやったのかということが見えるようにですね、まあ、わざわざこう見せびらかすような形でですね、あの施しをした。そうしますと隣でですね鐘を鳴らすっていうわけです。ああ、この方はあの何万円、まあ、分かりませんけど一定の金額を超えたとね鐘を鳴らす、まさにこの風引きで当たった時みたいな感じですよね。ああ今この方はたくさんの献金を施しをしたんだなということが分かると言って、まあ、そういうことですね。一体そういうことが天に宝を積むということになるんだろうか。天に富を積む、宝を積むということはそういうことではない。むしろ私たちが神に向かい合って神に心を寄せ、神こそ本当の富であるということを知り、私の心を神に置くことである。ファリサイ人はですね、やっぱり神に自分の心があったかというとそうじゃないんですよ。ファリサイ人は地上のことですよ、関心は人にどう思われるかです。それはそこで終始していたんですよ。これに対して本当に天を、あ、宝を天に積めと、あなたの心のあるところにあなたの宝もあるとキリストは言われた。まさに私たちの心がどこにあるのかということを問うているのであります。まさに私たちの心を本当に神に置き、天からの恵みを豊かに受けていくものとなる、まさにそのことが天に宝を積む、地上に宝を積むということとの対比で天に宝を積むという言葉が使われてますよね。ですからどうにかして我々がどうしたら天に宝を積むことになるのかということを考えやすいです。しかしここではあなたの心を地上のものにではなくて天に、天の神に心を向けなさいと言ってるわけであります、ね、そういう意味では毎週私たちがこの礼拝に来るということは、ここにおいて我々が神の、天からの富を受けていくものとされるということであります、ね、そのようなことを積み重ねていくことが天に宝を積む、あるいは天の宝を私の身に積むということになるということであります。ですから人間の行為として人間の施しをするということも当然後の方で出てくるんですけれども、それはその前の段階において神の豊かさ、神の本当の、神から来る本当の宝、神の持っておられる本当の豊かさというものを我々が受けるということが第一であります。そういうことを積み重ねていくことが神の前で豊かなものとなっていくことだということであります。先週礼拝後に伝道部会が教会でありました。そこである先生の本を我々が読んでるんですけど、先週はそこに、まあ、信仰とは決断を伴うものだという、そういう、まあ、一文がそこで読まれて、みんなについて、みんなでそこで話したんです、先週のここでちょうど先週読んだこの聖書の箇所にはですね、私たちが地上でイエスは主であると告白するなら、天上では逆にキリストが神の前で、この人は私の仲間です、この人は信仰による神の子ですと、神の前にキリストが告白してくださる、 そう聖書に書いてあった。私たちがこの礼拝でイエスは主であると告白すること、そのことは地上の出来事にとどまらず、天上においては見えない世界においては、実はキリストが神の前において、この人は私の仲間です、この人は神による信仰による神の子ですということを、キリストが神の前で告白してくださる。言い表すという言葉で訳されておりましたけれども、これは前回も言ったように告白するという言葉であります。まあ、そのようにこの天上においては、反対に私たちが神の子であることをキリストが保証してくださるんだということでありました。礼拝に来るまで地上の困難を抱えて涙を流していた人も、礼拝に集うことによって信仰の告白をして、イエスは主である、そう告白して共に賛美を歌うとき、そこに新しい決断が与えられていく。あ、天上においてキリストが、この人は神の子だ、神を信じるものですと告白してくださる。まさにいわば天のにおける保証というんでしょうか。我々がこの地上でですね、この世に毎週礼拝しているということは、単にこの地上での出来事だけではないんだ、これは天の国につながっていることなんだということを先週読んだんですよ。そのことを本当に我々が信じるとき、受け止めるときに、そこに新しい決断が生まれてくるということです。ああそうなんだ、私は神の子として神の御前に認められているものなんだ、そう信じるときに新しい決断が私たちはこの地上にあって成していくことができる。罪の許しの恵みが与えられ、そして新しい歩みがそこになされていく。涙を流して一週間を過ごした者が礼拝に来る、そういうあなたも実は神の子、キリストによって罪を許され、キリストによって神の恵みの豊かな恵みを与えられていくものなんだと、そう地上ではなくて天国において、そのことが神の国において、そのことがはっきりと語られている、保証されているということを信じるときに、私たちは新しく希望を持ってこの地上の生活を歩み出す決断と新しい希望が与えられていくのであります。これが信仰の恵みであります。これが我々が礼拝に来なかったらどうなんでしょうか。一週間涙を流しそのままであったら、涙の中に我々は死んでいく以外になるんじゃないですか、魂が。そのことを断ち切って、新しい恵みと決断の時をこの礼拝は与えてくださるんだ、そのことを保証しているのはキリストであり、神の前におけるキリストの言葉であります。それが先週読んだんであります。まさにこのキリストの働きを知る時に、信仰の宝、ああここに神から与えられる信仰の恵み、信仰の宝、信仰の財産というものが、豊かな財産があるんだということに私たちの目を開かせてくれるのであります。礼拝はそういう時じゃないですか。この地上のことだけに我々が目を向けているならば、神の恵みの豊かさを知ることはできないんであります。礼拝は天の神の無尽蔵の富、神の無限の宝を私たちが与えられていく時、神の目から見るならば、私たちは実に貧しいものにすぎません、弱いものにすぎません。一週間の旅路で空気の抜けたボールのようにぺしゃんこになってしまう私たち、そのような私たちに聖霊の空気、神の息を吹き込み、 またそこに神の御言葉が聖書を通して明らかにされる、神が語られる、神が語ってくださる。キリストは今日も私たちに語っている。地上の富に心を惑わされるな、地上の宝に心を惑わされるな、心を奪われるな、それらは過ぎゆくものではないか。地上において一定の役割を果たすけれども、神の国まで持っていくことのできないものなんだ。あなた方はそこの富に惑わされることなく、神こそ私の宝、神こそ私の心の拠り所だ、私の心はその神にあるんだ、このことをつかめとキリストは言われたんですよ。コリント書にパウロはこう書いた。主は豊かであったのに、あなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだった。ここに十字架のキリストがおられるんじゃないですか。あの痩せ細った人間のためにその血を流して肉を裂いて、本当に痩せ細って貧しくなっておられた、おられるキリストがいるんじゃないですか。それは何のためだったんだ。それは私たちがこのキリストの恵みを知って、許しを知って、新しい恵みに満たされて新しい決断をしていくことじゃないですか。あなた方は失望の中にいる必要はないんだ、このキリストによって希望の中を歩むことができるんだ、そういう道を備えてくださったのが十字架のキリストじゃないですか。そのためにキリストは貧しくなられた。私たちがこのキリストを知らなければどうなんですか。涙のままに生涯を送っていくんですか。絶望のままに生涯を送っていくんですか。あるいは人のものを盗んで富を得ようとするんですか。そんなことで本当の生き方はできない。どんなことでも思い患うのはやめなさい。フィリピ書パウロ書いてある。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和が、神の平安があなた方の心と考えと思いをキリストイエスによって守るでしょう。神はキリストイエスをこの地上に使わせてくださって、我々肉の人間というものがどんな苦しみやどんな悲しみやどんな痛みを持っているのかを知り抜いている方じゃないですか。そのためにイエスキリストを神は人の子として使わされたんですよ。だからこのイエス・キリストによってあなた方の人知を超える神の平安があなた方の心と思いとをイエス・キリストにおいて守るでしょう、守ってくださるでしょう。このことを明らかにしているのが聖書じゃないですか。聖書を読まなくなった人間は神の恵みを知らなくなった人間ですよ。知り得ないじゃないですか。どんなに我々が外に出て瞑想してもはっきりと神の恵みを知ることはできませんよ。聖書を通してイエス・キリストを通して神の恵みは明らかにされたんですよ。それは明らかにするのが礼拝ですよ。私たちの信じる神は私たちの肉の生活に必要なものだけではなく、私たちの性の一切の思い煩い、自分はこれからどんな最後を迎えるんだろうか、誰とも心配です。しかし思い煩うな、キリストは言っておられる、神は言っておられる。私たちのために神はイエス・キリストを使わし、イエス・キリストを十字架につけるだけではなくて、 イエス・キリストをよみがえらせて、私たちに新しい命の存在へと招いてくださっておられる、そのことを示しておられます。私たちの地上におけるどんな問題でもイエス・キリストの前に持ち出していきなさい。罪を犯して自分はどうしたらいいんだろうか、許されるんだろうか、不安だ、思い煩う、自分の死はどうなっていくんだろうか、死の棘である罪に対する勝利の主、復活の主を示して神による真実の平安と慰めとを聖書は明らかにしている。先ほど読んだ詩篇84編を見ていただきたい。こう書いてあります。こう書いてあります。いかに幸いなことでしょう、あなたの家に住むことができるなら、ましてあなたを賛美することができるなら、いかに幸いなことでしょう、あなたによって勇気を出し心に広い道を見ている人は、これは神を見ている人ということですよね。礼拝において神を本当に見る人は勇気が与えられていく。嘆きの谷を通る時もそこに泉を、そこを泉とするでしょう。雨も降り祝福で覆ってくれるでしょう。彼らはいよいよ力を増して進み、ついにシオンで神にまみるでしょう。我々はまだこの目で神を見ることはできません。この地上にあっても。しかしついに我々は天国、神の国に移されてイエス・キリストと神を礼拝する時が与えられるだろう、そう言ってます。まさに嘆きの谷を通る時もこの地上においてはそういうことを我々は経験する。しかし神によって勇気を出し心に神を見ている人はなんと幸いなことだろう。まさにそれが一番初めに申し上げた天に宝を積む、天の宝を我々が本当に受け止めるということであります。このことをですね、今日は聖書が、キリストは私たちに明らかにしておられるのであります。この世の富ではなく永遠の宝に我々の生涯を委ね、今週もまた我々に課せられている良き戦いに進んでいきたいと思うのであります。お祈りします。